しからば僕の本研究は何者であるかというに、一口に言えば各種の情緒と心臓機能との関係だ。すなわち俗に言う喜怒哀楽の諸情が発現したとき、心臓はその電気発生の状態にいかなる変化をきたすかということだ。誰しも経験する通り、驚いたときや怒ったときには心臓の鼓動が変化する。僕はそれを切り出した心臓について、いわゆる客観的に観察したいと思ったのだ。恐怖の際に血中にアドレナリンが増加するという事実はすでに他の学者の認めたところであるから、恐怖の際の血液を切り出した心臓に通じたならば、アドレナリンを通じた時と同じ変化が曲線の上に現れるべきはずだ。この事実から類推するときは、恐怖以外の他の諸情緒の際にも血液に何らかの変化があるべきはずで、したがって動物に喜怒哀楽の諸情を起こさしめ、その時の血液を切り出した心臓に通じて電気振動系によって曲線を取ったならば、各種の情緒発現の際、血液中にどういう性質の物質が現れるかを推定することができるわけである。しかしこのような研究には言うまでもなく幾多の困難が伴うものだ。理想的に言えば、心臓を切り出した同じ動物を怒らせたり苦しませたりしてその血液を通じなくてはならぬが、それはできない相談だ。で、致し方がないから、甲のウサギの心臓、乙のウサギの種々の情緒発現時における血液を取って、それを通じて研究することにした。次になお一層困難なことは、ウサギを怒らせたり悲しませたりすることだ。ウサギは元来無表情に見える動物であるから、その顔つきから喜怒哀楽の情を認めることはできず、したがって怒らせたつもりでもウサギは案外怒ってもおらず、また楽しませたつもりでもウサギは案外楽しんでおらぬかもしれぬのには、はたと当惑せざるを得なかった。そこで僕はウサギの実験を中止して犬についてやってみることにした。すなわち甲の犬の心臓を切り出して、叱る後乙の犬を怒らせ、または楽しませて、その血液を取って通過せしめたのだ。それによって曲線を作ることはできたけれど、やっぱり理想的ではないのだ。というのは、せっかく犬を楽しませても、いざ血を取るとなると大いに怒るので、結局怒りの曲線に近いものができ、それかといって犬を麻酔せしむれば無情緒の曲線しか取れないわけで、ただ憤怒の際または恐怖の際の曲線だけが比較的理想に近いものとなったわけである。こういうわけであるから、諸種の情緒発現の際の血液が心臓に及ぼす影響を理想的に曲線に描かしめるためには、人間について実験するより他はないのである。人間ならば怒った時の血液、悲しい時の血液、嬉しい時の血液が比較的容易に採取し得られるからだ。さりながら、人間の実験で困ることは、人間の心臓が容易に手に入りがたいことだ。死んだ人の心臓でもめったに手に入りがたいのであるから、言わんや生きた人の心臓親だ。で、やむを得ないから、僕はウサギの心臓で実験することにした。また血液の点において言っても、誰も喜んで血液を提供してくれるものはないから、僕は自分自身の血液で実験することにした。すなわち僕はいろいろな小説を読んで、あるいは悲しみ、あるいは憤り、あるいは嬉しい思いをして、その度ごとに注射針を持って左の腕の静脈から5グラムずつの血液を取って実験をしたのだ。ウサギの場合でも犬の場合でもそうだが、すべて血液を取るときは凝固を防ぐために注射針の中へ一定量のシュウ酸ナトリウムを入れておくのだ。かくて得た曲線を研究してみると、嬉しいとき、悲しいとき、苦しいときなどによってその曲線に明らかに差異が認められた。恐怖の時の曲線は やはりアドレナリンを流した時の曲線に類似し、快楽の時の曲線はモルヒネを流した時の曲線に類似していたが、それはただ類似しているというふうに過ぎないのであって、微細な点に至ってはそれぞれ特殊な差異が認められるのであった。そうして後に僕は練習によってどれが恐怖の曲線か、どれが愉快の曲線か、どれがアドレナリンの曲線か、どれがモルヒネの曲線かということを曲線を見ただけで区別することができるようになった。なおまたこの曲線はウサギの心臓を用いても犬の心臓を用いても、また新たに羊の心臓を用いても同じような変化をきたすものであることを経験したのである。しかし君、学問研究に従事する者は誰しも研究上の欲が深くなるもので、ウサギと犬と羊とについて同じような結果が出たならばそれで満足すべきであるのに、僕は一歩進んで何とかして人間の心臓について実験を試みたいと思うようになったのだ。前に書いた通り、人間の心臓は死後20時間を経てもなおかつ拍動せしめることができるから、せめて死体の心臓でも良いから手に入れたいものだと病理解剖の教室や臨床科の教室の人に頼んでおいたのである。するとここに運よくもある女の心臓を一個手に入れることができた。その女は19歳の結核患者であった。彼女は恋する男に捨てられて絶望のあまり健康を害し、内科に入院して不気の客となったのだが、生前彼女の口癖のように、私の心臓にはきっと大きなひびが入っています、ひびに棒点、どうか死んだらくれぐれも心臓を解剖して医学の参考にしてください、と言ったそうだ。ちょうど僕の友人がその受け持ちだったので、彼女の遺言に従って僕がその心臓をもらったのだ。今までウサギや犬や羊の心臓を切り出すことに慣れていた僕も、たとえ死体であるとはいえ、その女の牢のように冷たくかつ白い皮膚に手を触れてメスを当てたときは、一種異様の旋律が指先の神経から全身の神経に伝播した。しかし薄い脂肪の層、嫌に赤い筋肉層、肋骨と順次に切り進んで胸郭を開き、心嚢を破って心臓を出した自分には、僕はやはりいつもの冷静に立ち返っていた。もとより彼女の心臓にひびは入っていなかったけれども、ひびに棒点、心臓は著しく痩せていた。これまで動物の生きた心臓のみを目撃してきた僕にとっては、はじめ心臓らしい気さえ起こらなかった。死後15時間を経ていたが、異様にひやりに棒点としたので、僕は切り出した心臓を手につかんだまましばらくぼんやりした。はっと我に返って、歯に棒点、温かいろくし液の中へ入れてよく洗い、ついで箱の中へ装置してろくし液を流すと、はじめ心臓はあたかも眠っているかのようであったが、しばらくしてパクリパクリと動き出し、間もなく威勢よく打ち出した。予期したことではあるが、僕にはその女が蘇生したように思われ、何とも言えぬ荘厳な感に打たれて、僕はいつの間にか実験ということを忘れてその微妙な運動を見つめた。そうしてその心臓の持ち主について考えた。失恋、何という悲しい運命であろう。僕はその時人事ならず思ったよ。僕も同じく失恋の苦しみを味わう人間ではないか。かつてこの持ち主の生きていた自分、この心臓はいかに激しく、またいかに悲しく打ったことであろう。その古い苦しい記憶も、今は緑脂液によって洗い去られたと見え、何のこだわりもなく収縮拡張の二運動を繰り返している。おそらく彼女の失恋以後、一日としてこの心臓は平静な打ち方をしなかったであろう。打て、打て、緑脂液はいくらでもあるから、打って打って打ち尽くすがよい。 と気がついてみると、心臓は著しくその力を弱めた。無理もない。打ちかけてからおよそ1時間を経ていたのだ。思わぬ空想に時を費やして、情緒研究を忘れていた僕は、科学者としての冷静を失ったことを恥じつつ、せっかく貴重な材料を得ながら、これを無駄にするのはもったいないと考えた。そうして、とっさの間に思いついたのが、失恋の情緒研究だ。失恋をした人の心臓へ、失恋をした僕の血液を通じて曲線を取ったならば、それこそ理想的な失恋曲線が得られるのではないか。僕は手早く、例によって左の腕より血液を取り、それをこの心臓の中へ流し込んで、電気振動計を働かせた。だんだん弱ってきた心臓は、僕の血液に触れるなり、急に勢いを増して、およそ30回ほど激しく拍動したが、またたちまち力を弱めて、今度はぱったり止んでしまった。すなわち、心臓は死んだのである。永久に死んだのである。でも、曲線だけは鮮やかに現像され、分析研究してみたところ、悲哀とも苦痛とも憤怒とも恐怖ともどれにも類しない。また、どれにも類しているような性質を持っていた。さて、失恋曲線を作った僕は、失恋の反対の情緒たる恋愛曲線を得たいものだと思うに至った。けだし、悪ことを知らぬ科学者の欲望である。しかし、かつては恋愛を感じても、今は失恋をしか感じない僕が、どうして恋愛曲線を作ることができよう。これは及びもつかぬことである。こう考えて諦めようとすればするほど、いよいよ作ってみたくてしようがなくなった。そうして、後にはこれが一種の脅迫観念になってしまった。と言って、君に対して甚だ失礼な言葉ではあるが、君とは違って、幸恵さん以外に何人にも好意を感じなかった僕が、今更誰に真実の好意を感じることができよう。実際僕は真実の好意を幸恵さん以外の人には感じえないのだ。してみれば、到底恋愛曲線は得られないわけだ。と思っても、やはり一旦脅迫観念となったものは容易に去らない。で、致し方がないから、失恋を転じて恋愛となすべき方法はないものかと、僕はしきりに考えを巡らしたよ。そうして考えて考えて、僕は一時発狂するかと思うほど考えたのである。ところが、計らずも先日、ある人から、君と幸恵さんとが、いよいよ結婚するという通知を受け取ったのである。すると、あたかも焼け食いに火のついたように、失恋の悲しみは僕の体内で猛然として燃え出した。いわば僕は失恋の絶頂に達したのである。とその時、僕はこの絶頂に達した失恋をそのまま応用して恋愛曲線を書くことができるという信念を得たのである。君は数学でマイナスとマイナスとを乗ずるとプラスになるということを習ったであろう。僕はこの原理を応用して、失恋を恋愛に変えようと思ったのだ。すなわち、失恋の絶頂に達した僕の血液を、失恋の絶頂に達した女の心臓に通過せしめたならば、その時に描いた曲線こそは、恋愛の極致を表すものだと僕は考えたのだ。こう言うと君は失恋の絶頂に達した女をどこから連れてくるかと尋ねるであろう。しかしその心配は無用である。なんとなれば、僕が以上のごとき原理を考え出したのも、実は失恋の絶頂に達した女を見つけたがためであって、その女こそは他ならぬ君と幸恵さんとの結婚を知らせてきた手紙の主なのである。